ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども。
そうですね、行きましょうかね。
メルマガでね、だいぶちょっと怒り心頭な雰囲気を出してたような気がするんで。
いや、そうなんですけど、つい最近、やっぱり会員の先生からね、ある、プラットフォーム案件で事故った話を、報告を聞いてですね。
ほう。
で、その、某大手プラットフォームなんで、そのやっぱよくある吸血型 M&A とかあるじゃないですか、去年からずっと話題になってる。で、まあ、それに、そこまで悪質な印象ではなかったんだけど、それにしてもそのプラットフォームに同じ案件が、登録している仲介業者が、仲介業者って普通1000人契約巻くけど、まあ、その契約は見てないから分かんないけど、1000人じゃなかったのかもしれないですけど、3件ぐらい同じ案件がそのプラットフォームには、同じ会社が別の案件としてこう3件ぐらい載ってたらしいけど。
あ、それは何？支援してる人たちがそれぞれ。
そうそう、仲介の会社が別々で違うから、受託してそれぞれ載せてたらしい。で、そのうちの1件が、なんか買い手見つけてきて、まあ、その、まあ、1年半後ぐらいに売った会社は潰れたらしいんだけどね。それはもう、どこまで計画的だったかとかいろんな話が、こう、僕も話を聞きましたけど。
あれ、以前あったティール条項でしたっけ？じゃないですけど、そういった場合って、もうその、あくまで、その、乗っけたところが支援するってことで進むんですか？
うん。そうなんでしょうね。いや、僕も、なんかね、もうその辺どうなってるか、あんまりもう掘り始めたら、もうあまりのいい加減さに、もうなんか、悲しくなりそうで。
確かに、今の話はいい加減な話ですよね。
いや、本当そうなんですよ。だからね、まあ、これが業界の実態だしね、それこそ、その業法もね、資格制度もないから、別にダメージ受けないからもやりたい放題ですよね、そういう意味で。まあまあ、そんなのもあって、登録支援機関っていうのがありますよねっていう話になっていく、その怒り心頭の話につながっていくんだけど。はいはい、
ここじゃないんですね、怒り心頭。
そうそうそう、そのプラットフォーム、有名なプラットフォームなんですよ。皆さん聞いたら誰でも知ってるような。そこが、その、まあ、買い手が、そんなひどい買い手がね、なんか立て続けにひどいことが行われているのに3件ぐらいそこが、また立て続けに買ったみたいな情報もあってね。
ほうほうほう。
そんな悪質な人がそんな続けて買うとかいうのは、悪質だって気づいたらもうそこが買っちゃダメじゃん、規制しないと。
そうですね。プラットフォーム側を止めるってことは機能しないんですね。
そうそう。機能してないみたいでね。ね、なんか、クレーム出したら、いや、すいませんでしたって、知っとんたんかいみたいな話やったって言ってたけど、うん。もっと早くに、ご報告すべきでしたみたいな。
そんな。
知ってたんですかっていう、
マジ、
はいはい、クレーム出した側もびっくりしたっつって、呆れたっていう話聞きましたけど。
え、買い手が、要はひどい買い方してるのは、もう、プラットフォーム側は知ってて、それを何、そのままほったらかしといて、マッチングが行われてたっていう話ってことですか？2件目、3件目って、
続いてたって。
知らんか。どこに突っ込んでいいか分かんないですね。話が進まないですね、これ。
これね、はいはい、難しいのが、でも、プラットフォームって情報掲載してマッチングするのが仕事なんで、別に買い手側の、その、適正性の管理とかしてませんよって、それは自己責任でやってくださいねって言われちゃったら、それはそうなるわけじゃないですか。
まあそうですね。
うん。だから、どんな小さな会社でもちゃんと専門家つけてやるべきだって言ってるし、それも仲介ではなくて、FA 方式でやった方がいいっていうのが、まあ、我々財団が一貫して言ってることなんですよね。それでも事故は起こると思うんですけど、それでもね、はいはい、起こりにくくはなると思うんですけど、まあまあ、そういう事故が起こんないように、登録支援機関制度の中でね、中期長がやっている、はい、毎年年一で更新しないといけないんですよ、その登録をし続けるためには。
ほうほうほう。
うん、登録制度、
この、中期長の登録ですか、ね。
ええ、ええ、取り上げたことがあるから、はい、ご存知だと思うんですけど、一応、M&A の支援機関として、中小企業庁が、この業者さんは、中小企業庁にちゃんと登録してる業者ですよと。で、しかもその中にはいくつかちゃんとハードルも緩いんですけどね、あって、まあ、料金体系をちゃんと開示しなさいとか、テール条項の注意があったりとか、それも強制的ではないんだけど、でも場合によったらその登録してても 抹消されたりすることもあるんですね。で、ただ登録してると何がいいかというと、非常に使いにくい。で、いちいちなんか批判的な枕言葉をつけるから、なんか、ちょっと、
なんかトゲが出ちゃいますけどね。
それでも言っててどうかなと思うけど、非常に使いにくい補助金がね、その登録支援機関だと使えるとかいうメリットがあるんだけど、はいはい、そもそも補助金使いにくいからあまりメリットになってないっていう。
なんか、話が進まないですね。
そう。で、進まなくなっちゃうね、これ。それで、ええ、そこに、まあ、登録していれば、ある意味中小企業庁に登録してる機関ですよっていうことを言えるから、でも悪質な業者だってそれできちゃうからね。本当僕はずっと言ってるようによくない。
登録機関はでもなんか資格とか試験とかなんかこう面談があってとかそういうことはなく、出したら一応、うん、登録機関になると、
うん、で登録していると年に1回実績報告と更新をしますかっていうちゃんと手続きをしないとこう掲載し続けられないのね、その中期庁のホームページに、うんうん、で今回新しくねその中にチェックが設けられていて増えていて、ほうほう、適切な譲り受け側にかかる情報共有の仕組みへの加盟有無っていうのがあるんですよ。
もう一度いいですか？
要は、不適切な譲り受け側、つまり買い手ね。不適切な買い手にかかる情報共有の仕組みへの加盟の有無。つまり、不適切な事業者を見つけた、買い手を見つけたときに、この買い手はおかしいですよっていうことを、登録する。
うん。
仕組み。
があるんですか？
っていうのに、
加盟して
ますか？加盟してますかと。
うん。そんな仕組みが。
いう話。
なんですか、その仕組みは。不適切な。
うん。
改定が。
改定がいい。さっきみたいに、うん、ほら、某大手のプラットフォームに登録してる改定が、この改定おかしいねって思ったら、この改定企業おかしいですっていうのを、ちゃんと報告する仕組み。
うんうんうん。
っていうのに、加盟してくだ、してますかっていうのを聞かれる。
何なんですかその仕組みっていうのは。
それで、あるんです、ね。すごくわかりにくいんですよ。これ、本当にわかりにくくて。はいはい、だから僕、電話したの、中小企業庁さん。
専門家の、白川さんでも、なんだこれはって感じ、ね、
そうそうそう。これ何と思って。で、中小企業庁のホームページには、実は最初からそういう報告のページがあって、不適切な買い手であるとか、不適切な業者さんとかがいた時には、この業者さんおかしいですよとか、この買い手さんおかしいですよっていうのを登録するような仕組みがあるんですよ。
うん。
うん。だから、中小企業庁に、それがあるから、そういうのが出てきたら、ちゃんと登録してくださいねっていうことを言ってるんならわかるんだけど、
はいはいはい。
そうじゃなくて、そういう仕組みに加盟してますかって言われた。加盟ってどっか特別に加盟するとことかあったっけって思って、わかんないから電話して聞いたの。
ね、はいはいはい、どこだ、
そう。そしたら、そしたらね、中期庁さんの言う回答では、その加盟できる団体は一つしかありません、現状。
ちょっと待って、だいたいこれ番組聞いてたら流れ読め始めますね、これね。
うんうん。
そう。中期庁でもなくて、中期庁が、まあ、要は、表向きではないですけど、結果そこに登録してねってなっている機関があるわけですね。
うん、そうそう。それが、中級会、仲介協会なんですよ。
やっぱり。
旧仲介協会。
違う、今名前変わってますよ。今年の1月にね、うん、名前変え
た、ね。だから、旧だってだから、変わってるから。旧仲介協会なんですよ、だから。その機関がね。
正式名称 M&A 支援機関協会ですね。
うん、中級会協会。
絶対に負けない。
言いにくいな。で、そこに。
あ、そういうこと？
そこに加盟しなさいって言ってるわけですよ。まあ、しなさいとは言ってない。加盟してますかっていう問いが、だから、問いがね、少しこれ、語句を変換してしまうと、旧仲介協会に加盟してますかっていうことを聞いてることになっちゃうわけですよ。
ああ、いや、そう
か、ね。なんかさもね、中期庁さんが加盟することを推奨してるようだし、そういう報告の機関って広い方が僕はいいと思うから、うちの M&A 財団の会員さんも、まあ、いますからね。じゃあ分かりましたと。うちの財団としても、そういう悪質な業者なり、悪質な外的企業がいたときには、うんうんうん、そういう情報を集めて、中期庁さんに報告できるような仕組みに、をうちの中でも作るんで、そしたらその、旧仲介協会さんだけじゃなくて、うちもそういうところを取り扱っている、ご協力できるようにしたいんですけど、どうしたらいいですかって言ったら、今のところそういうことは受け付けていないので、今後検討しますって言われちゃって、あれと、そしたら何？中期庁は旧仲介協会の 窓口しか今認めてない。でも登録するのに仕組みもなんもないのに、なんでその窓口が決まったのみたいな、ち
ょ
っと使うこと。すごい違和感しかなくて、ちょっとある程度ぶっ込んだことをちょっと質問したら、そこについてはコメントできませんっていう回答が出てきたりね。
これ、うん、ちょっと一歩間違った YouTuber 出てきたら、これ音声録、ね、撮りながらね、アップしちゃいそうなやりとりですね、
役所と。僕も録音しとけばよかったんだけど、ここしてなくて。でもああいう今ね、行政のガイダンスってほら、今後の品質を改善するために、録音しますって最初に流れるじゃん。だから流れてたから、いや、僕もM&A 財団は、この日本のね、第三者承継のマーケットを本当にいいものにしていきたいと思っているんで、中期長さん、今の仕組みは僕はちょっと良くないと思うから、ぜひね、ここは改善した方がいいと思いますよっていうことをお伝えして、で、これは録音されてるんでしょって聞いたら、はいって言うから、これぜひ皆さんで聞いてほしいですって言って、電話は、切らせていただいたんですけど。
いや、そこは言っとくと、言っとかないとですからね。
はい、もうちょっとそうなんだ。カチンときたんで、激しく言いました。
だいぶこれでもオブラートに包んでるんですね。
いや、でもね、いいマーケットにしていかないと、本当にね、さっきの、報告じゃないけど、うちの会員さんから聞いた話とかでもそうですけど、企業がダメージ受けて、今回はだってもう倒産しちゃったんですよ、その会社ね。従業員さん全員解雇っていう、話で。うん。
売り手の方の会社の社員さん全部解雇ってことですか？
そう。で、買い手側も1年間はね、従業員さんを今まででちゃんと継続、条件を下回らないようにってよくやるやつで約束してたけど、1年過ぎた時点ですぐ解雇されたっつって、で、会社は閉じられたっていう話だから。
っていうことをしている買い手、先ほどの言葉で言う不適切な譲り受け側がいるけども。
ね、でもね、遠藤さんね、難しいところがね、こう買い手がね、本当に悪質だったかどうかも、僕は本当には、コンタクトしてないからわからないけれども、
はいはい、
実はね、M&A 初めてやりますみたいな話で、やってみたけどね、うまくいかなくてっていうことだってあり得るわけでね、
確かに。
そういう意味では買い手側に本当にね、仲介ではなくて、アドバイザーが寄り添ってあげてね、ここは社長無理して買わない方がいいっていう話であるとか、買うならこういう準備を少なくともしておかないとダメだっていうことを伝えてあげてたのかどうかっていうことも、
うんうんうん、
だから単純にうまくいかなかったものに対してこれは悪質業者だっていうレッテルを貼るのもね、また違うと思うんですよね、そこは。
なるほど、なるほど、
うん、本当にこの辺をきっちり判断していかないと、日本の企業をどういうふうに残していくか、第三者承継によってより成長発展していくっていう道がそこにあるのかっていうことを見ていかないといけないわけで。
でも今の話を総合的に聞くと、やっぱり教育が足りないですよね。
いや、そうですね。
支援者もそうですけども、プラットフォーム側もそうですけども、実際に社長さんたち本人たちもそうですし。
いや、そうですね。おっしゃる通りです。なので、大事なのはそこじゃないですか。
うん。
でもやっぱり今ね、マッチングして手数料っていう話にどうしてもなっちゃうから。
なるほどね。
ええ。
Q、M&A。
仲介協会。
まさかの、そこの加盟が、あるかないかのチェックをするという仕組みになってしまっているというのが、今の現状なわけですね。
そうなんですよ。まあ、ぜひね、中期長さんもこれ聞いている人がいたら、ぜひいい仕組みにね、いい仕組みにしていただきたいわけですから。
まあね、白川さんもね、はい、一緒に考えていく所存でしょうけどね。ぜひね、もしありましたら、一緒に考えるとお声掛けいただけたらと。いうところでね、今日のところ終わりたいと思っております、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。